東京ネットラジオマガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。コンセプト自分としてお送りしておりますマンスリーレディオマガリズムステーション、収録している本日2025年1月22日、はい、オンエアとしては2回目かもしれませんけど、収録は今年初めてです。あげましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。皆さんにね、どんな新年を過ごしでしょうか。今日はですね、ちょっと久しぶりに一人でこの吉祥寺のアートヒルズスタジオからお送りしております。ね、今日はね、ちょっと1月にしては暖かくというか、なんかね、その上着1枚ぐらいで来れちゃったんですけど、はい、僕はですね、前回のラジオで、まあ、2024年振り返りということで、2024年ね、ちょっと収録終わってからも振り返ってからでなんですけども、結構濃かったなというか、自分の中でね、まあ、バンド20周年っていうのがね、やっぱ軸にあったので、なかなかちょっとこう自分の中で、なんていうのかな、こう成功させなければいけないことが多かったりとか、間に合わせなきゃね、いけないものが多かったりとか、結構ね、濃い1年だったなと思いまして、で2025年ですね。今日はね、だからね、一人でちょっとゲストさんも、まあ、いないので、自分のことを語り放題というね、会なので、まあ今年どうしていこうかな、抱負だったりとか、まあね、ちょっと今こういう状況だったりとか、こういう状況で深刻だよみたいな、こういうこと考えてるよみたいなね、ことをちょっと近況報告を交えつつお送りしていきたいかなと思います。今日はね、こんな感じでお送りします。最後までお楽しみください。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、2025年ね、最初の、収録でございます。皆さん新年いかがお過ごしでしょうか。今日はね、久しぶりに一人でこのアートヒルズスタジオからお送りしているんですけども、まあ今年一年ね、この時期、ちょっと抱負を皆さんね、語っている方も多いと思うんですが、僕もね、ちょっと抱負というかね、今の心境みたいなのを語っていきたいと思います。まずですね、おかげさまで結構そのまあ、まずスケジュール的な告知できるものが手元にたくさん、まあ、たくさん、まあ、たくさんでもいいか、増えてくれまして。ちょ、前回ね、の放送で流したんですが、僕のソロのね、最新曲、チャームリー、ね、これが2月6日、もろもろのサブスクから配信予定です。だからもうこれが、あれかな、2月頭だから、まあ、このオンエアの直後ぐらいですかね。曲がり、チャームリーね、ぜひよろしくお願いいたします。で、まあ、ソロはそんな感じで、で、バンドマガテックね。マガテックも、まあ、こう、何ですかね。あまりこう露出が少ない僕らなんでね、たまになんかこう生徒さんから、マガテックさん、20周年以降どうなってるんですかみたいなね、たまに言っていただけて嬉しいんですけど、ミーティングもごめんなさい、ミーティングは来週します。はい、来週、ミーティングの予定が入ってまして、去年の暮れかなに、ライブ以降、またちょっとまた、4人でスタジオに入って、なんとね、新曲を作りました。はい。で、まあ、ちょっと詳細は、おいおいにということなんですけれども、今ね、ニューアルバム、バンドもニューアルバムに向けて準備しております。まあね、もろもろ情報をね、解禁していきたいなと思っております。なのでね、まあ、ソロの、リリースも、2月にあるし、まあバンドもちょっと次のリリースに向けてね、動けていて。まあね、僕調べたら、ソロライブ まあ、その曲がりとして、まあ、そのなんか先生としてというか、なんかちょっと頼まれてみたいなもちょっと前かもしれませんけど、自分のソロライブね、これ調べたら、ね、2006年が最初だったんですよ。その、あれ、ライブハウスで、曲がりと申します、みたいな感じだったのは。なので、来年ソロ20周年なんですよね、僕ね。そう。で、まあ、このタイミングでね、リリースもできてるということと、だからバンドの方が先なんですけども、バンドが去年20周年か。ねえ、だからこう、このブースね、今、この、アートヒルズさん、お世話になりっぱなしのソロバンド、そうですね、まあ約どっちも20周年なんですけど、半分ぐらいはこちらでね音源作ってもらって、ミックスしてもらって、マスタリングしてもらって、リリースしてもらってっていうのはね、様々でございます。でそれがなんかこうね、継続できている感が今年になってもあるのが大変今こうすごくね前向きな気持ちでございます。で、コンサートですね。ちょっとバンドはまだあるんですが、ソロね。ソロがありがたいことに、今こう、告知できるのは4つも決まっておりまして、2025年。まず2月26日ですね。これまたあれですな。去年のワンマンライブやった国分寺クラスター。もう最近はもうクラスターで僕入り浸りだね。クラスターで終わった2024年。そしてね、クラスターで始まる2025年。これ、2月26日水曜日。まあ、これ、ブッキングライブっていう形で、曲がり、ウィンターライブ、国分寺クラスター。まあ、ちょっとね、冬の曲、雪の曲をメインで、アコースティックでね、ソロライブやりますんで、ぜひね。出番がね、9時半ぐらいだったと思います。はい、ブッキングライブで出させていただきます。ぜひともいらしてください。それと、4月ですね、次決まってるのは。4月の19日の、土曜日。これまた、去年はやってないか。ちょっと、まあ、久しぶりなんですけど、ちょっと自分の中でも最近ちょっとこう、なんですかね、お世話になりつつある、おいわけさん、喫茶ギャラリーおいわけさん、これね、あきる野にあります、まあ、ちょっと、脳電磁波、脳 Wi-Fi っていうことをテーマにして、もうとにかく、なるべくちょっとね、電磁波に対してちょっと敏感な方向けな、カフェなので、これはもちろんアコースティックでね、もうそのアンプも絶対使わないっていう形で、なんですかね、やらせていただくティータイムコンサート。これがね、4月19日と、あともう1日ですね、2つ決まってまして、TA と喫茶ギャラリーおいわけさん。6月21日土曜日、これも決まっております。それとですね、もうこの東京ネットラジオでもおなじみですね、語り手菅野秀之さんが主催する響き合う物語ストーリー18ストーリー18 18回目ってことですかね、北参道グレープスさんというところで、菅野さんの企画にギターとして参加させていただく予定です。2月16日国分寺クラスター、4月19日喫茶ギャラリー追い分け、4月26日菅野さんの響き合う物語18、そして6月21日ね、ティータイムコンサートというわけで、この4月の、1月か。1月22日ね、の時点で、これだけソロのライブがもう決まっているというのは、ありがたいですね。なんか、去年多分こんな決まってなかったですよ。なんでかっていうと、前回も言ったけど、ちょっとそのバンドのレコーディングが、せめぎ合ってたので、いろんなものと。とにかくこれを20周年に終わらせなきゃっていうことで、あんまりソロライブを、まあ、なんでしょう、頼まれたものはね、あれですけど、自分からこうガツガツ入れてなかったので、今年はね、こんな4つが決まっているスタートで大変ね、ありがたいということなんですけども、まあ、今年のね、抱負、年の抱負ね、皆さんどうですかね、今年の抱負はね。僕はね、だから結構去年が自分の中で、こう、なんていうんだ、結構こういろんなものの節目だったりとか、重要なリリースだったりとか、まあ、発表会もあったしね、が、絶対にちょっとこの1年だけはっていう感覚だったので、あとあれですね、前々回がそれぐらいのラジオでも言ったんですけど、その2024年ってのはバンドも20周年っていうのもあるんですけど、社会人20周年だったので、 なんか自分の中でものすごく節目でしたね、去年の2024年っていうのは。だからなんかね、この2025年今っていうのはなんかリスタート、まあ、リスタートとは言わないのかな、なんか去年で、うん、なんかこうちょっとこう自分の中でなんと表現したんですかね、20年やったよね、ちゃんと俺頑張ったよねみたいな、うん、ことを自分にこう言えたというかね、ちょっとこう、うん、自分の中でちゃんとこうなんかこう胸張ってね、20周年こう一回こう節目を遂げられたなという年だったので、こっからね、なんかまあ新たな20年が始まるのかね。でもまあここから20年だったら僕還暦ですからね本当ね恐ろしいですよね、この人生の速さ、人生の短さね、という感じなので、正直ちょっと今年の抱負か、まあ新たななんか20周年が始まるのかなというところではあるので、うん、まあ、20年がね始まるところではあるという気持ち、ちょっと買いまくっちゃってるけどあるので、まああれですかね、とりあえず無理せず、うん、今あることを大事に着実にっていうのがやっぱ今正直なところかな。やっぱここ数年やっぱそれをすごい大事にしてて、これまあ人間ってね、みんなそうかもしれませんけど、やっぱりその社会出たて20代前半、この自分のキャパシティわからない、だけど夢は多い、あともっと言うとちょっとでかいこと言いたい、やっぱそういうところからスタートして、僕もまあ僕は音楽だけでしたけどね、プライベートそんなことなかったけど、音楽でもやっぱもうでかいこと言いすぎてて、できないことできるって言っちゃって、できない計画立てすぎてもう自分がどんどん幸せきちゃうみたいな、やっぱそういう20代で、それでちょっと痛い目見たな、いろんな人に迷惑かけなで迎えた30代。やっぱ30代もでもやっぱりまだね、こう子供だったっていうのかな、なんかね、ここ最近の自分の中での感覚なんですが、僕、まあ、今年ね、今43で今年の8月で44になる、もう年齢的にも、あと立場的にもですか、立場的にもね、その仕事としてはね、ギター講師としてこう個人事業主という仕事をして、音楽にね携わって、でも子供もいて、でなんならもう娘、もうすぐ受験なんで、高校受験、これは大人だなと本当に客観的に思うんですよね。そりゃそうだよという、あなたが大人、あなたの年齢で大人じゃなきゃいつ大人になるのっていうのをね、身に染みで最近感じるんですよね。まあ、ちょっと今年の抱負とずれるかもしれないけどね。なのでね、子供じゃいけないなと思う気持ちが強いですね。どういう時に感じるかっていうと、例えば街中歩いててもそうだし、なんか普段生きてて、僕やっぱその今言った30代前半の時も、まあ、30代前半しても、大人じゃないですか、十分。法律上はもう20歳から大人なわけなんで、自分の責任はね、全部自分の、なんだ、ケツは自分で拭けよっていうとこではあると思うんだけど、やっぱね、なんか、今思い出すと、街中に出ると、例えば自分の年上の40代、50代の人見ると、大人に見えるじゃない?大人に見えるから、自分やっぱね、子供に見える、子供だと思って、なんかどっかでね、生きてた自分がいた、そのなんか、この人なんかこう自分に目上の人、年上の人たちがいいと言ったらいいんだろうな、ダメだと言ったらやっぱダメなんだろうな、白と言ったら白なんだろうなっていう、その子供の感覚残ってたし、あとやっぱ褒められたい、こうまあ音楽で言うと、それが全てじゃないんだけど、ギターを弾いて大人に褒められたい、なんかまあそのお父さんお母さんに褒められたい子供みたいな感覚っていうのもやっぱあったんですよね。なんか誰にでもっていうよりも、なんか大人に褒められたい感覚が今より強かったのを覚えてますね。だからこう比較的こうカフェコンサートですか、ところでやっぱねリクエストもらって、自分より年上の方のリクエスト聞いて、で今日は例えば近所にいた遊び良かったよ、コーヒールームも良かったよ、言われると嬉しかったりとかね、なんかやっぱすごい世の中にはまだ自分より大人がたくさんいて、 自分は子供で認められたいっていう感覚がやっぱ強かったなと当時は思ってなかったんですよ。もう33だし34だしさ、大人じゃんって思ってたし、なんだけどやっぱ今は、ね、まあ今よりはそれが強くて、だけどあれですね、そんな自分が今こうね、そんな自分がすごく子供に見えるんですよね。大人になったなということなのかもしれませんけど、大人に認められたいっていうのがまあほぼなくなったかなっていう感じがありますよ。なんかもっとやっぱ自分が大人なんだから、っていうのもあるかもしれませんけど、こうなんていうのかな、ね、なんかやっぱ自分が何か、まあ、音楽として発信していくじゃないですか。やっぱそれが何かこう例えば、誰かに聞いてもらって、でまあそれがまあちょっと繰り返しになっちゃうかもしれないけど、年上のすごい年上の人だったりしますよね。でその人たちがもういいって言ったら、ああいいんだなってやっぱ思ってっちゃったんですね。で、だからなんかそこがなんかこう暗黙の奇襲になってた自分がいたんだけど、なんか今ね、でも別に本当にそれが全てじゃなくて、例えば聞いてくれた方が年上でも、別にそれがいいと言われるか悪いと言われようが、それはその個人の方の意見なわけであって、もうそれは絶対じゃないから、やっぱもう本当に最終判断自分でしなきゃいけないしね。だって40代になって個人事業主でこうね、音楽を仕事としてやっていく中で、何ですか、バンドとかやってるわけじゃないですか。それやっぱこう全然意味合いが違ってきますよね、やっぱこれからのね。それでもうちのメンバーを含めてね、まだバンドをやろうってやっぱ決めてるわけなんで、アルバムを出そうって。やっぱこれはね、ちょっとまあその去年20周年だったからっていうのもあって、過去20年と同じ考え方がいられないので、まあ、そのいるわけにいかないってわけじゃなくても自然とそうなりますよね、どんなね。だからちょっとそういうもう本当大人ってその丸くなるってことじゃなくて、全然今の尖った音楽大好きなんで、丸くなるとも違うんですよね。やっぱね、完全に自分の判断で正しくが信じていきたいなという気持ちで、はい、ございますね、という感じで、ちょっとお尻滅ですけど、ちょっと一回 CM 行きましょう。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオちゃんです、
トッツンです、
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、なんか一人でこの収録スタジオで一人でずっと喋るのものすごく久しぶりなんで、何とも言えない気分ですね。はい、エンディングのコーナーです。ね、ゲストさんの時はお決まりの質問で、ズバリあなたのリズムはどんな感じと、いう質問をしているので、まあ今日ぐらいね、ちょっとこの吉祥寺のスタジオにて、自分に投げかけてみようかなと思うんですけども、2025年、今1月、今現時点での私のリズムはですね、プログレッシブロックですね。プログレッシブロック。噛んじゃった。プログレッシブロックですね。なぜか。まあ、プログレっていうのは、ファンの方はね、まあ、当然知ってると思うんだけど、とにかく前衛的っていうんだっけ、前進的か。前進的で、進化していて、ものすごく従来の単純なロックから、すごく難しいことをやろう。で、ものすごく高度なこともやろうと、テクニカルなことをやろうっていうロックですよね。 で当然もう変拍子の嵐なわけですよ。4分の4から始まってね、あの突然4分の5になって4分の3になってまた4分の2になってかと思ったらっていうね、転調の嵐っていう音楽なので、今はねそういう気分なんです。でもそう言うと、なんだじゃあこれからすごくこうやっぱ大人になってこう高度なことを難しくやっていこうっていう気持ちなのかなっていうと、そうじゃなくてさっき言ったことと僕リンクしてて、まあちょっとその、まあ、表現としてそのいいか悪いか分かんないですけど、プログレッシブロックって多分最初にやった人ってすごい勇気がいったと思うんですけど、なんでかっていうと多分プログレって最初に聞いたら売れないと思ったと思うんですよ。あの音楽はやっぱちょっとこうその庶民の耳からは高度すぎちゃって、だけどそれをやっぱり商品としてセールスを見込む、形であれだけ高度なものを出すって最初の第一歩やった人ってすごい勇気がいったと思うんですね。やっぱすごく自分に責任があったと思うんですよ、やるからにはっていう。ちょっとねそういう今気持ちですね。やっぱもう全てのことにおいてどんな変拍子なことをやってもやるからにはもうちょっと責任持ってやんないとなという、はい、気持ちでございます。はい、ということでした。はい、2025年もよろしくお願いします。します。 See you next time. バイバイ。